日本語多読ブックス、レベル3、よだかの星、宮沢賢治原作、NPO 多言語多読監修。よだかの星。よだかはとても醜い鳥です。顔は茶色で、口は大きくて耳まで続いています。足は弱くて、あまり歩くことができません。他の鳥は、よだかを見ると嫌な気持ちになってしまいます。みんなよだかよりは自分の方がきれいだと思っていました。だからよだかに会うと、とても嫌そうに他の方を見ます。話好きの鳥たちはいつもよだかの前で悪口を言います。よだかがまた出てきたね。見てよ。あれでも鳥なの？鳥だと思いたくないね。ああ、口がとても大きくて変だ。いつもこうです。よだかは漢字でよだかと書きます。名前に鷹が入っていますが、鷹ではありません。鷹は大きくて強い鳥です。小さな鳥たちは、その名前を聞いただけで怖くなります。そして、すぐ逃げます。よだかは美しいカワセミや、きれいなハチスズメの兄弟でした。カワセミは魚を食べ、ハチスズメは花の甘い蜜を吸います。でもよだかは小さな虫を食べるのです。名前の中に鷹という字があるのは、よだかの羽がとても強くて、飛ぶと鷹のようだからです。そして、声も鷹のようだからです。鷹はよだかという名前が嫌でした。だからよだかの顔を見ると、早く名前を変えろ、名前を変えろ、というのでした。ある夕方、鷹がよだかの巣、鳥の家へ来ました。おい、よだか、いるか？お前はまだ名前を変えないのか。俺の方がお前より強いんだぞ。俺は青い空を遠くまで飛んでゆく。でもお前は天気の悪い暗い日か、夜にしか出てこない。俺のくちばしや爪を見ろ。お前のくちばしや爪とは違うだろう。タカさん、名前を変えることはできません。私の名前は私が決めたのではありません。神様がくれたのです。いや、違う。俺の名前は神様からもらったものだが、お前の名前は俺と夜から借りているんだ。さあ、返せ。タカさん、それはできません。いや、できる。俺がいい名前を教えてやろう。一蔵。一蔵だ。いい名前だろう。名前を変えるためには、みんなに新しい名前を知らせなくてはならない。だから一蔵という名前を紙に書いて首にかけろ。そして、今日から一蔵になりますと、みんなのところに行って言え。そんなことは絶対にできません。いや、できる。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったらすぐにお前を殺すぞ。忘れるな。俺はあさっての朝早く、みんなに会ってお前が来たかどうか聞くぞ。その時新しい名前を知らない鳥がいたらお前を殺すぞ。ああ、どうしてもできません。そんなことをするなら死んだ方がいいです。今すぐに殺してください。後でよく考えろ。一蔵は悪い名前ではないぞ。鷹は大きな羽で自分の巣へ飛んで帰っていきました。よだかは静かに考えました。 どうしてみんなは僕が嫌いなんだろう。口が大きくて顔が醜いからだろうか。でも僕は今まで何も悪いことをしていない。メジロの赤ちゃんが木の上の巣から落ちたときは、助けて巣に連れて行ってあげた。そうしたらメジロのお母さんは、赤ちゃんを僕から急いで取った。泥棒から取り返すように、ありがとうも言わないで、そして僕を見て笑った。ああ、今度は一蔵という名前を書いた紙を首にかけなければならない。嫌なことばかりだな。周りは少し暗くなっていました。空いっぱいに雲があります。よだかは巣から飛び出しました。そして静かに雲のすぐ下を飛び回りました。それから急に口を大きく開けました。小さな虫がたくさん口の中に入ってきました。体が下につきそうになると、よだかはまた上の方に飛びました。よだかが力強く飛ぶときは、空を二つに切るようです。今度は大きな虫がよだかの口の中に入りましたが、虫は動き続けました。よだかはすぐにそれを飲み込みましたが、嫌な気持ちになりました。雲は黒くなってきました。よだかは苦しい気持ちになりながら、また空へ登りました。すると、また大きな虫がよだかの口の中に入りました。そして口の中で動き回りました。よだかはそれも飲み込んでしまいましたが、その時急に何かわかったような気持ちがしました。よだかは大きな声で泣き始めました。泣きながらぐるぐるぐるぐると空を飛び回りました。ああ、たくさんの虫が毎夜僕に殺される。そして今度は僕が鷹に殺される。それがこんなに悲しくて苦しいのだ。ああ、苦しい苦しい。僕はもう虫を食べない。そして死んでしまおう。鷹が来る前に、遠くの遠くの空のあっち側に行ってしまおう。よだかは弟のカワセミのところに飛んで行きました。カワセミは、よだかを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急な用事ですか？いや、僕は今度遠いところへ行くから、その前にちょっとだけお前に会いに来たよ。兄さん、行かないでください。ハチスズメも遠くに住んでいますから、僕は一人になってしまいます。でも仕方がないのだ。もう何も言わないでくれ。そして今日から魚は食べる分だけ取りなさい。お腹が空いていないのに取ってはいけないよ。わかったね。さよなら。兄さんどうしたんですか？ちょっと待ってください。いや、もう行くよ。ハチスズメにもよろしく。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分の巣へ帰ってきました。短い夏の夜はもう終わるところです。よだかは高い声でキシキシキシキシと泣きました。そして巣の中と体をきれいにして巣から飛び出しました。その時お日様が東から出てきました。日の光が強いので、よだかは目がよく見えなくなりましたが、そちらの方へ飛んで行きました。お日様、お日様、私をあなたのところへ連れて行ってください。焼かれて死んでもいいのです。私のような汚い体でも、 焼かれる時には小さな光を出すでしょう。私を連れて行ってください。お前はよだかだな。
そうか。
とても苦しそうだな。でもお前は昼の鳥ではないのだから、夜空を飛んで星に同じことを言いなさい。
よだかは急に周りが見えなくなって、草の上に落ちてしまいました。
夢を見ているようでした。
体が赤や黄色の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたりしたようでした。
冷たいものが顔に落ちました。
よだかは目を開けました。
草の葉から水が落ちたのでした。
夜になっていました。
空は青くて暗く、星がたくさん光っていました。
よだかは空へ飛んでいきました。
そして西の空の美しい星の方に飛びながら、大きな声で言いました。
お星様、西の青くて白いお星様、
私をあなたのところへ連れて行ってください。焼かれて死んでもいいのです。
でも星は歌を歌っていて、
よだかの言うことを聞いてくれませんでした。
よだかは悲しい気持ちで下へ落ちながら、それでも頑張ってもう一度飛び上がりました。
それから南の星の方へ飛びながら、大きな声で言いました。
お星様、南の青いお星様、
私をあなたのところへ連れて行ってください。焼かれて死んでもいいのです。
南の星は、青や紫や黄色に美しく色を変えながら言いました。
バカなことを言うな。お前は鳥じゃないか。
何年かかってもお前が俺のところへ来ることはできないよ。
よだかは悲しくなって下に落ちていきましたが、もう一度力を出して飛び上がりました。
それから今度は北の星の方へ飛びながら、大きな声で言いました。
北の青いお星様、私をあなたのところへ連れて行ってください。
その星は静かに言いました。
そんなバカなことを言うな。冷たい海の中に飛び込んでよく考えろ。
よだかはもっと悲しくなって、ゆっくり落ちていきましたが、もう一度力を出して飛び上がりました。
そして東から出たばかりの星に大きな声で言いました。
東の白いお星様、私をあなたのところへ連れて行ってください。
焼かれて死んでもいいのです。
その星は言いました。
いや、それは難しい。ここに来るには強くて立派でなければならない。
それにたくさんお金を持っていなければならないんだ。
よだかはもう力がなくなって、石のように下へ落ちていきました。
しかしよだかの弱い足が下につく前に、よだかは急に飛び上がりました。
それからキシキシキシキシと、とても高い声で鳴きました。
その声は鷹のようでした。
眠っていた他の鳥たちは、みんな起きてしまいました。
そして鷹が来たと思って、心配そうに星空を見上げました。
よだかはどこまでもどこまでも、空高く登っていきました。
寒くて体が冷たくなりました。
とても高いところまで来たので、羽をたくさん動かさなければなりませんでした。
けれども星の大きさは少しも変わりません。
だんだん苦しくなります。
空は寒くて冷たくて、よだかの羽は動かなくなってしまいました。
そして涙でいっぱいの目でもう一度空を見ました。
これが夜高の最後でした。夜高は自分で何をしているのか、どこにいるのか、もうわかりませんでした。ただ気持ちは静かでした。血のついたくちばしは少し開いて笑っているように見えました。それからしばらくたって夜高は目を開けました。そして自分の体が青く美しく光っているのを見ました。たくさんの青くて白い星が周りにありました。夜高の星は光り続けました。いつまでもいつまでも光り続けました。今でもまだ光っています。